はい、皆様こんにちは。ということで今日はですね、映画評論やっていきたいと思うんですけども、今日紹介する映画はですね、4月5日から日本で公開されて評価がね非常に高い作品、アイアンクロー。こちらをね、まあ遅ればせながら鑑賞してきたので、その感想について今日は喋っていきたいなと思います。ということでね、このアイアンクローね、まずはちょっと作品のあらすじから紹介していきたいと思います。日本でもジャイアント馬場やアントニオ猪木らと激闘を繰り広げ、鉄の爪アイアンクローを得意技としたアメリカの伝説的なプロレスラーフリッツ・フォン・エリックを父に持ち、プロレスの道を歩むことになった兄弟の実話をベースに描いたドラマ。1980年代初頭、元 AWA 世界ヘビー級王者のフリッツ・フォン・エリックに育てられたケビン、デビッド、ケリー、マイクの兄弟は、父の教えに従いプロレスラーとしてデビューし、プロレス界の頂点を目指していた。しかし、世界ヘビー級王座挑戦への指名を受けた三男のデビッドが、日本でのプロレスツアー中に急死したことを皮切りに、フォン・エリック家は次々と悲劇に見舞われ、いつしか呪われた一家と呼ばれるようになっていく。はい。ということでね、まあこれが、あらすじなんですけども、まあ今回のね、この作品、まあ実話ベースっていうことをさっき言ったんですけど、まあ本当実話ベースの作品なんで、これ本当にあった話なんですね。で、そう思うと、どんなフィクションよりも、やっぱ現実って、なんか、なんだろうな、事実は小説よりもきなりってやっぱ言うんだけど、まさにその通りだなっていう話なんですよね。で、今回はね、その呪われた家族と呼ばれたプロレス一家、まあ、フォン・エリック家、まあ、エリック家の物語なんですよ。で、物語の軸としては、さっきのあらすじのある通り、元プロレスラーである父親フリッツに、プロレスラーとして英才教育を受けて育った、ケビン、デビッド、ケリー、マイク、この4兄弟の話なんですね。で、その息子たちがプロレス界の頂点を目指す、その果てに起きる悲劇の物語。まあ、それがね、物語の軸になってるんですね。で、これはね、本当にまあ、実話ベースだから、本当にこのフリッツを頂点とするエリック家っていうのは本当にあって、まあ、これもね、とある理由で実はその呪われた家族と呼ばれてると。で、この呪われた家族ってこの人たちが呼ばれてることって、実はその1970年代くらいの、からまあ80年代ぐらいまでのね、その日本でプロレスをね、結構好きで見てたっていう人なら、まあ割とこれ有名な話でもあるらしいんですよね。で、これまずフリッツは日本でジャイアント馬場とかアントニオ猪木と試合したこともあったり、息子たちも日本で著名なレスラーと試合したりしてるんですね。だから、この映画ね、僕はプロレスあんま詳しくないんだけど、ある程度知識ある人は、ああ、その話ねっていうのはやっぱわかるみたいで、まあそういう話、だから知る人は知ってる有名な話っていうことなんですよね。で、まあ、とりあえず、ここから先、ちょっとネタバレ含みながら映画について喋っていくんですけども、まあ、またね、まあ、もし、ネタバレしたくないっていう方はね、ぜひ、映画見てから聞いてほしいんですけども。はい。ということで、これなんでじゃあ呪われた家族って呼ばれるかっていうゆえんなんですけど、まあ、単刀直入に言うと、これ、ま、現実の話なんだけど、まあ、フリッツの息子、本当はこれ6兄弟いたんですよ。うん。それらがですね、ケビン以外全員若くして病死になしたり自殺したって、兄弟がケビン以外みんな死んでしまったっていうことに由来するんですね。で、この中でもやっぱそのデビッドはね、日本で全日本プロレスの興行中に亡くなってしまったということもあって、実はこのデビッドの話っていうのは割と日本のプロレスファンの間では有名、今なお語り継がれてる話だったりするわけで、で、だからその実話ベースなんだけど、まあ実はベースなんだけど、やっぱ映画用にね、いろいろ脚色はしてあるんですけど、でも、映画と現実に起きたこの不幸なことの最大の違いって何かっていうと、映画はこれでも、ちょっとマイルドになってる。要は、現実に起きたこの一家の呪われた悲劇っていうのは、もっとひどいっていうことなんですよね。で、まあ、今作でも描かれる兄弟の死っていうのは描かれるんだけど、本当はね、この兄弟、6男がいて、そのクリス、っていう6男がいるんだけど、そのエピソードは丸々なくなってるんですよ。これ映画見てたならびっくりすると思うんですけど、この他にもう一人死んだのっていう、うん、で、これはね、もう作り手もこれちょっと最後の最後に悩んだらしいんですけど、いや、これやっぱりちょっと観客に与えるショックでかすぎんなっていうんでカットしたっていうか、もう、はい、そこはカットされてるんですよ。つまりこの映画を見た人は本当びっくりするんだけど、ここまで悲劇があった後、さらなる悲劇が一家に襲いかかるっていう、まさに事実は小説よりきなりっていう、そう思わさざるを得ない作品なんですよね。だからこの映画見てて、 確かにところどころ脚色はされてる、時系列もところどころ脚色はされてるけど、でも基本は全て起きたことなんですね。驚かされますよ本当に。ということでね、まあ、そんな作品僕はどう見たかって話をしていくんだけど、まあそのフリッツ家のね不幸、降りかかる不幸を描くこの作品なんですけど、この悲劇ってじゃあその不運なのかとか運が悪かっただけなのか、それとも何が原因なのかっていう、その問いかけをねしていく映画だと思うんですよ。でこの映画のタイトルアイアンクローっていうのはね、その鉄の爪って呼ばれる、まあ、プロレス技の一つなんですね。これね簡単に言うと手のひら全体で相手の顔面を掴んで指先で握力にめちゃくちゃ力入れて締め上げてダメージを与えるっていう、そういう技なんですよ。でこれまあ寝てる間相手の寝てるところにガッて行ったりとかしたりとか、まあいろいろそういう技なんですね。でこれを武器に人気を博したのがこのフリッツ・フォン・エリックっていうプロレスラーなんですよ。でこの息子たちはみんなこの技を得意技として習得してったっていう、まあなんか一家相伝の技みたいなもんですね。でただこの映画見てると、このタイトルになってるアイアンクローって単にそのプロレス技の一つですよっていうことじゃないんじゃないかと思うわけ。つまりこのアイアンクロー、まあ言っちゃえばわしづかみっていうのは、父親が実は息子たちをがんじがらめにわしづかみしてたっていう、それが実は悲劇の原因だったっていうふうにこの映画は描いていくんですね。でこのフリッツ現役時代はそれこそあの日本でも人気のあったレスラーだったんですよ。でもプロレス界の頂点の勲章である NWA 世界ヘビー級チャンピオン、それにはなれずに、その夢の続きを息子たちに託していた。っていうかもう仲間も強制的にプロレスの道へ歩ませたんですね。でこれね映画見てると、この父親の教育、つまりプロレスで息子たちを成功させるっていうことに関しては実は成功してるとも言えるわけで、でもその教育の過程で父親や息子たちにノーと絶対言わせないだったりとか、兄弟を順位付けして争わせるっていう結構過酷なねひどいことをやったりさせたりしてたわけで、結果どうなっちゃったかっていうと、息子たちって20歳超えても自分のしたいことを父親には言えないし、父親の言いつけに対してイエスサーって返す、要は口答えを一切しないんですよ。でこのフリッツはね、あの自分自身でプロレス団体を立ち上げていて、息子たちに過酷な巡業をさせてて、でこの1970年代のプロレス業界ってどんな業界だったかっていうと、その筋肉とか肉体を鍛え上げるために筋トレだけでなくステロイドとか打って筋肉増強したりとか、まあ、それで精神興奮剤とかで、プロレスってやっぱり痛いのは痛いんで痛み止めを打ったりとか、そうやって薬漬けになりながら過酷な試合をこなしていくっていうところは珍しくもやっぱなんともなかったわけで、やっぱりこのね1970年代の著名レスラーって短い短命で死んでしまった方も結構やっぱ多くいるんですよ。でこの息子たちはみんな体のどっかに不調をきたしながら、それでもプロレスと向かい合っていく過程で薬に頼っていくっていうのはこの映画でも描かれるわけで、最初にねデビットっていうのがまあ死んでしまうんですよ。でこれもね体に異常をきたしてたんだけど、父親から巡業しろって言われて、まあ、それに対してそのいや体調悪いんだとかって言えずに日本に巡業に行った時にそれで亡くなってしまってると。で兄ケビンはねこの弟の不調っていうのを目の当たりにして、まあ、巡業行かない断れよって言ってんだけど、まあ、それをね父親に言うこともできず、やっぱそこに深い心の傷を残したりするわけよ。でこの映画ね、こっからやっぱこのデビットの死から一気に加速度的にこの不幸がどんどんどんどん一家に降りかかっていくと。で、このね、あの、デビットっていうのはその、プロレスのタイトルマッチに、挑戦する権利を得てたんだけど、これがね、まあ、なくなっちゃったことによって、じゃあ誰が代わりに出るってなった時、三男のケリーが挑戦するんですよ、そこに。でこのケリーもね、あの元々はその大学で円盤投げで記録持ってたりとか、その1980年代モスクワオリンピックを目指したんだけど、まあ結果東西冷戦の影響でアメリカがねモスクワ大会、モスクワ五輪をねボイコットしたために、結局その陸上円盤投げでモスクワオリンピック出るっていう夢は断念せざるを得なかったと。でそっから父にプロレスラーになれって言われて、まあ、イエスサーっていう形で、まあ、それを受け入れる形でデビューすることになったっていうね。うん。でこのね兄の代わりとして挑戦した試合で見事に勝利した彼は1985年 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、要は世界最高のレスラーとしての称号を手に入れると。ただこの映画ねそこ畳みかけるように描いていくんだけど、この日の夜事故で右足を切断するっていう悲劇に見舞われるんですね。 ただこれは映画的な脚色です。本当はこれ一連の出来事として描かれるんだけど、本当はこれ85年にタイトルを取って86年に事故に遭ってしまうっていう、ただ足を切断する事故に遭ったっていうことは事実なんですよね。でこの後すごいリハビリに苦しんで、その切断した足、原始痛っていうのがあるんですよ。失った四肢の痛みっていうのが、あの体にないはずなのにそこが痛むっていうものに悩ませられながら、それでも彼は必死のリハビリで、なんと義足で彼はリングに上がったって、これも実話なんですよ。義足をつけてプロレスを続けたんですね。でこの映画でもこれは描かれます。でこれ現実ではどうしてたかっていうと、義足であることは誰にも周囲のレスラーに知られたくないから、リングブーツ履いたままシャワー浴びたりしてたっていうね。そう、これもでも本当の話なんですよ。足を失ってから本当にリングに戻ったっていうね。で、まあ、ただこのケリーはね、負傷してしばらくリングに出れない、上がれない状態になって、この四男のマイクが自分のね、その本当は音楽の道に進みたかったんだけどっていう夢を捨てて、兄の代わりにまたこの子もプロレスデビューしちゃうんですよ。で要はその道をね、自分の夢を捨てて兄の不在をなんとか補う、家族のために自分の夢を犠牲にしてプロレスデビューする。ちなみにまあそのこの映画ね、ちょっと時系列的にはちょっと前になるんだけど、マイクが友達と夜の大学で、ミュージシャンとしてライブしたいんだって両親に願いてるんだけど、夜中の大学になんて行くのはダメってね、受け入れてもらえず、兄たちが協力して彼をね、その彼と一緒に大学に行って彼をライブに連れていくっていうシーンとか、やっぱすごいいいシーンもあるんですよね。兄弟絡みのシーンは全部いいんですよ。で普段は絶対逆らえない父親の目を盗んでね、その一時的な解放感に酔いしれる、そういう幸せに浸る子供たち、兄弟たちで、このちっちゃな幸せを分かち合う兄弟の姿が本当に美しく描かれるし、例えばケビンの結婚式のね、あのシーンで、あの家族の幸せな姿っていうのと、その落差でデビッドがそこで実は体調不良になって、実はもう吐血するっていうまで体を追い込んでいたっていう、それがねもう本当落差のように描かれてて、それが結果死につながっちゃうっていう、要はこの映画、幸せな出来事が積み重なれば積み重なるほど、ことごとくそれが後の不幸につながっていって、我々観客は本当に心乱されていくわけなんですよ。でこのねマイクもリングの上で脱臼してしまって手術するんですよ。普通脱臼の手術ってもう全然そんなこと、もう普通にまあ痛いけど、まあそんな手術しても命に関わりがあるとかそんなんじゃないんだけど、非常に稀な病というか、その出病症状に見舞われて、要は苦しみの生活を送ることになってしまうと。でもう満足に普通に生活も送ることができないぐらいの、まあその障害を負ってしまうっていう、それが結果彼をね、まあその自殺っていうところに導いていくっていう、要はプロレスをしてしまった、父の言いつけ、父の期待に応えたい、その思い一心でプロレスにデビューしてしまったがゆえに、その自分で死を選ぶしかなかったっていう、最終的にそういうところにね、彼は追い込まれていくわけなんですよ。でこのデビッドもね、さっき足を失って義足でリングに上がったって言ったんだけど、やっぱりその現実だったりとか、肉体の慢性的な疲労だったりダメージだったり、それを薬で補い続けるも限界をどんどん感じてって、結果彼は拳銃で自殺するんですね。これもまあ実話なんですけど、要はこうしてそのケビン以外の兄弟は皆作中で命を絶ってしまい、まあその病気で死んでしまったり、自ら命を絶ってしまったり、まあ要はこの世を去ってしまうっていうことになっていくと。でこれっていうのは、その呪われた家族だ、なんかそのオカルト的なものが原因だ、不運が原因だとかじゃなくて、要は父親からの抑圧という名の、まあ、心をわしづかみ、要は父親に支配されている状態によってこれは起こってしまった、まあ、いわゆる人災であるっていうことをこの映画はまあ描くわけなんですね。でその兄弟たちっていうのは、父親の願い通り全員がやっぱプロレスラーとしてデビューして、ある意味これってさっきも言ったように、父親の教育は成功しているとも言えるわけですよね。ただ子供たち、兄弟たちというのは父親の教えを内面化していると、つまり父親の考え方こそ自分の生きる指針として、まあその取り入れてしまっていて、それが要はそのおかしいことであっても、おかしいことっていうのおかしいことであったとしても、それがおかしいんだって気づけないほどに彼らの中にもうそれが指針としてインプットされてたわけで、でもそれはに要はその気づかないわけですよ、そのことには。でいいことをしてるとさえ考えると、父 親のためにとか父親と一緒に二人三脚でここまで来たんだ、これは素晴らしいことなんだと思ってるんだけど、でもそれが結果で自分たちの体に何か不調が来てもそれがね、なんで苦しいのかっていうその理由がよく分かんないっていう状態に追い込まれていくって、それが爆発して死へと突き進んでいくっていうことになってしまうんですよね。でその中でね、唯一生き残ったケビンっていうね、長男、まあ本当は次男なんだけど、うん、まあいるんですけど、まあ彼はね、その妻パムっていう全く違う生き方で生きてきた、価値観が全く違う生き方をしてきた存在と触れ合うことで、徐々にその父親の洗脳から取り、まあ抜け出す兆候っていうのもやっぱ描かれていくと。でパムとの会話でね、すごいそのケビンがしきりに家族は大切なんだって答えるんだけど、これはねやっぱちょっと歪んでんじゃないっていう、ちょっとなんかそれあなたの言ってるそれってちょっと微妙に意味が違うくないっていうところをパムはちょっとね表情でやっぱ見てるとやっぱ見抜いてるなっていうのはやっぱ描かれるわけで、時折やっぱそのことにも言及してたと。あ、ちなみにこの映画ね、そのパムとそのケビンのシーン、ちなみにこれパム演じてるのはリリー・ジェームズ、シンデレラですね、実写版ので、あ、これケビンはね、あのザック・エフロン、あのハイスクールミュージカルとか、あのララランドじゃない、あれか、ド忘れしたぞ、グレッテストショーマン出てたね、まあ、そのザック・エフロンとね、リリー・ジェームズが、これがあの夫婦役で出てるんだけど、このね2人がそのレストランでプロレスって何っていう話をするんですよ。でパムはね、まあそんなプロレスって八百長でしょとか真剣勝負じゃないでしょって言うんだけど、まあそれはプロレスに無知であるがゆえに、なんかそのなんかあの何の気なしに言っちゃうんだけど、うん、でもケビンはそれをね完全には否定しなくて、でもそうじゃなくて肉体を鍛えてぶつけ合うんだと、それが素晴らしいんだってそれ答えるんですよ。でこの1970年代から80年代っていうのはまだプロレスってさ、そのまあいわゆるそのプロレスって言えばショーだよねっていうのは暗黙の了解でありながらも、団体とかレスラーはそれを公にはしてなかったわけだけど、妻だったり家族には実はその事実を話すっていう、これもねなんか実はレスラーのお約束であったみたいなんですね。でちなみにこのプロレスってじゃあどういう歴史をたどったかっていうと、ちょっとプロレスの話になっちゃうんだけど、アンチドーピングとかアンチドラッグとかいったような時代の流れだったりとか、団体としてその運営する団体自体が大きくなってしまったがゆえに、上場っていう選択肢がやっぱ出てくるわけよ。でこの上場の審査をする際に、あんたたちどんな団体なんだいって聞かれたら、やっぱそのことをね、そう詳細に説明しなきゃなんないのよ。その際にカミングアウトをするわけ。要は結果ブックと呼ばれる台本があって、勝敗はすでに決まってると。でそのだから実はこれはエンターテインメントなんだっていうのを、実はこれあのプロレス団体がカミングアウトしたことによって、まあそのプロレスっていうのはまあショーなんだっていう、まあやらせなんだ、悪く言うとやらせだよね、うん、っていう風な、まあそれがもう今はもう普通というか、もうそういうものっていうのはもう認めてしまって、まあそれは日本のプロレス団体もまあ追随してるというか追従してるっていう感じになってるわけですよね。で実はねこれ今言ったことはすっごい重要で、プロレスってだから真剣勝負じゃなくて台本のあるエンターテインメントショーなんですよ。これが実はすごいケビンの心に大きな傷を、まあそのコンプレックスみたいなものを抱かせる原因になってるって、この映画では描かれると。例えばね、日本でこの兄弟、まあ父親のね夢を受け継いで、兄弟が世界チャンピオンを目指していく話として、亀田三兄弟って言いましたよね。まあまだ亀田智樹、三男坊はまだ現役でやってるんですけど、この亀田三兄弟っていうのは、でもね、このケビンたちは全然違うのよ。なぜなら、彼らが志してるプロボクシングっていうのは、台本はないのよ。要は真剣勝負。相手より強くなれば、絶対に世界チャンピオンになれるんですよ。もちろん道は厳しいですけど、相手より強いと世界チャンピオンに絶対なれるんですよ。その階級で最強になればね。ただプロレスはやっぱそうはいかないんですよ。結果が全部決まってるということは、相手より強いからチャンピオンになれるわけじゃないんですよ。団体がこいつはチャンピオンにしてもいい、そうお前が団体を背負う存在になってもいい、構わないよって言われるような人物にならないといけないんですね。でここは強さっていう軸以上に、花だったりカリスマ性だったり、まあ例えばマイクパフォーマンスのうまさとか、そういうさまざまな要素が必要になっていくと。でケビンってこの一家のレスラーの中では地味な方で、それがゆえに弟たちに先を越されてしまったりするわけ。でもそこで苦しい思いをしながら、ケビンはでも父の言うことは絶対なんだってそれを受け入れて ただその先に、まあ、要は兄弟たちはその自分たちより先にその世界のチャンピオンになったりとか有名なレスラーになっていくにつれ、その先にやっぱり悲劇があったわけですよ。だからすっごい複雑なんですね。自分が本当だったら弟たちは自分の身代わりになって死んじゃったんじゃないかとか、そう多分いろんなことを考えたと思うんですよね。うん。で、あとね、そうプロレスを語る上でやっぱもう一つ重要なことがあって、これ要はエンターテインメントショーってさっき言ったじゃないですか。でも痛みは本物なんですよ。例えば彼らがね、相手と戦って受けるダメージってやっぱ本物なんですよね。で、場外でコンクリートの床台にバーンって打ち付けられるシーンがあるんですよ、ケビンが。で、台本だと、いや、ケビンがこっから逆転するっていう流れになってんだけど、痛みのせいでやっぱり彼はすぐ立ち上がることができなかったんですよね。で、我々はプロレスっていうのがもう今となっては虚構、つまりショーであると思って見てるんだけど、でもリングの上での技の応酬、要は張り手だったりとかキックだったりとか、もうジャイアントスイングだったり、まあいろんな技ありますよ。コブラツイストとか、それによって受けるダメージっていうのは実はこれ本物であるっていうことを、実はそのね、プロレスはショーであると思って見てるから、この痛みが本物ってとこはね、我々が実はその、なんだろう、忘れがちな部分でもあるわけ。でも、この特殊なプロレスっていうものの本質、要は痛みは本物なんだよっていうところも、こういうね、床に強打されてた時のリアクションだったりとか、実は結構さりげなくも語ってるっていう、このプロレスっていう特殊性っていうものも実は描いてるっていうね、この映画は。そこもなんか僕はすごい見事だなと思いました。で、この痛みは本物っていうところが、結果、薬漬けになってしまうっていう原因でもあるということですよね。まあ、ちょっと話ちょっとそれまくったんであれなんで戻すんですけど、要はそのケビンっていうのはさっきも言ったように一家の中ではその目立たないレスラーだったんですね。で、最初はそのことに劣等感抱いてんだけど、父の言うことならばと受け入れ続けたわけで、でもいつか自分もチャンピオンになれるんじゃないかとしてそのレスラーを続けてたわけで、まああとはその兄弟たちがいなくなって自分だけはなんとかプロレスを続けないと父親のためにっていう思いもやっぱあったと思うんだけど、で、彼が作中で最後に対戦するリック・フレアっていうレスラーがいるんだけど、まあ、このね、やっぱりそのスター性だったり、あまりの花、要はそのケビンはね、これもう家族を失ってしまってメンタルがボロボロのまま、要はもう台本無視の反則をしまくるわけ。でもそれを笑って許す。お前、なんか、意外とリングの上じゃ結構、まあ、意外とやるな、みたいな。それを笑って許してくれるんですよ、このリック・フレアは。で、そのある意味でこの度量の広さ、要はその、なんつうんだろう、相手の反則とかにも全然笑って許してくれる、そのなんか心の広さだったりとか、そのスター性っていうのに、やっぱケビンはプロレスで世界チャンピオンになるってことが実質やっぱ無理なんだっていうことに気づかされるわけなんですよ。ある意味でここでそのリック・フレアと出会い、そして彼のデカさ、彼の器のデカさだったり、いろんなものに触れ、自分は世界チャンピオンになることはできないんだっていう夢から脱線する、父に敷かれた先にあった夢から脱線することによって、彼は本当のケビンっていう自分を見つけることになるんですね。で、その父親はね、そのデビットが自殺の前の予兆などを実は見て見ぬふりしてたこととか、目の前で自殺を目撃したことでついに父親に初めての反抗をすると、今まで彼を苦しみ続けてきた心のね、アイアンクロー、それを返すと言わんばかりに力いっぱい彼は父を締め上げると。で、そこでもう父親とのその関係を断ち切って、父親が作り上げたプロレス団体を売り払って、その道から決別することを選ぶっていうわけですね。で、この映画最後の最後にケビンが泣くんですよ。これずっとこの映画で兄弟が死んだ時に人前で泣くなって父親に言われ続けて、兄弟の死後涙も流せなかったんですね、ケビンは。でも息子とかパムに、いや、人前でも泣いていいっていう許しを得ることによって、彼はようやく最後、父からの洗脳、まあ、要は父からの洗脳から解放されるということですね。要は、家族、まあ、その父親の呪いを、ケビンを新しく持った家族の力で乗り越えることができたと。フリッツという呪いから抜け出して、ようやくこのラスト、新しい道を歩き出したっていうことが描いてる。ただ、それにはやっぱり大きな犠牲が出てしまったと。で、まあ、その後ね、この映画がエンドロール入る前に、じゃあ、史実のケビンがどうやって幸せに今暮らしてるのかっていうのがね、描かれて、ようやくね、この一息つける。まさにね、その、息つく暇もない映画だったなっていうふうに思って、ふっとね、一息安心できるっていう、まあ、こういう映画になってるんですね。 ということでね、まあちょっとまとめていくんだけど、とにかくまあこのエリック家の呪いで、これはやっぱり限りなく人災に近いというか、まあ人災、父親からのもその、まあいわゆるその毒親ものって言ったらいいのかな、毒親的なものの呪いだったことが、まあ原因だったことが描かれると。で、まあ、個人的にやっぱ一番なんかすっごいかわいそうだなと思った僕はマイクですね。音楽、ミュージシャンになりたいと思ったものの、それを言い出せず、兄の死とか兄の怪我っていうのを受けて、父や家族のためにプロレスラーになって、でもそれが原因で死んでしまう。そのなんと不幸なことか。でもね、やっぱこの映画、その映画ならではの方法で、この兄弟たち、ケビンを残して旅立った兄弟たちがね、まあ、あの世なのかな。ちょっとそれはちょっとよくわからないんだけど、その現世を離れて再会するシーンっていうのがあって、そこに幼くして死んだジャック・ジュニア、本当の長男になるはずだった。で、生後間もなく、まあその事故、まあ生後間もなくじゃないんだけど、まあ2歳か3歳かな。で、事故死してしまったジャックがね、出てきて、あ、君がお兄さんなんだねって、その現世を超えて、その天国、黄泉の国って言ってんのかな。そこで兄弟たちがさ、自分たちは顔も知らないお兄さんに再会するシーンとかさ、もうやっぱこれはさ、ぐっとくるよね。うん。ちょっと思い出すだけでちょっとね、涙は、出そうになってしまうぐらいめちゃくちゃいいシーンなんですよ。いや、いいシーンとは言えないんだけど、でも本当に涙を誘うものになってて、ここは本当演出含め最高のシーンでしたね。まあこの映画ね、そのこういうそのなんて言うんだろう、現実に起きたその不幸な出来事っていうのをなんだろう描くっていう点で言うと、なんかその再現ドラマみたいな。要はな感じにもなっちゃいそうな題材なんだけど、やっぱこれはね、映画ならではの演出とかリアルなプロレス描写とか、やっぱり役者陣の力とかで、やっぱりきちんと映画として仕上がってる。これやっぱ見事でしたね。やっぱ僕、ザック・エフロンがそのデビュー当時のハイスクールミュージカルのことと考えると、もう信じらんないくらい、もうバケモンみたいに体ごつくなってて、役作りすげえなって驚かされて、なんでこれで主演男優賞をノミネートされなかったんだろうっていうね、ちょっとアカデミー賞それはないよっていうぐらい本当に思わされました。まあでもね、本当にこの映画、こんなことが現実で起きてたんだっていうね。で、現実を調べていくと、実はもっとかわいそうな話だったっていうことに本当に驚かされましたね。まあ本当にあまりに辛いそのエリック家の出来事が描かれるこのアイアンクロー、まあ正直面白い映画ですっていうふうにはまあ口が裂けても言えないんだけど、とにかく見応えのある映画であることは、これはもう間違いないので、ぜひぜひ劇場で見れる機会、チャンスがある方はね、ぜひ劇場で見てほしいなと思います。いや、これやっぱ見応えは本当に今年一ですね。